時刻は4時5分です。HBC ラジオ、加藤正明の夕刊北海道、加藤正明です。今日も一日どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは早速今日のゲストコメンテーターをご紹介します。今日は初めてという方なんですね。北海道大学法学部助教授の遠藤健さんです。遠藤さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
さて、遠藤さんは、まあ、今日が初登場ということになるわけですけれども、専門の方が国際政治ということなんですね。
はい。
あの、国際政治と言いますと、まあ、今日本のことを考えても、北朝鮮問題があります。中国ともいろいろあります。アメリカとも、まあ、いろいろ関係ありますよね。そういった意味では、もういろいろ聞いてしまいますけれども、
いいですね。はい、まあ、こういう商売やってる人間が前に出てくるのがいい時代かどうかわかんないですけどね。ぜひよろしくお願いします。
はい、もう、国際政治なんていうと、私はちんぷんかんぷんという感じなんで、もう、初歩の段階からいろいろ聞いてしまうと思いますけれども、まあ、私の場合、どれが得意かって言われて、得意なものはないっていうのがね、ちょっとね、問題ではありますけれども。まあ、それは置いときまして、遠藤さん、まあ、ご専門は国際政治。で、ちょっとまあ、そのご専門はこれからいろいろ話聞いていきますけれども、まず、ちょっと、遠藤さんとどんな方なのかということで、お生まれが東京なん
だそうですね。
はい、東京で生まれてずっと育ったのは東京ですか？
そうですね、はい。その後神奈川の方に移りまして、大学からこちらに参りました。
北海道に。
はい。
なんでまた北海道、何かこう縁みたいなのはあったんですか？
ずっとスキーが好きでして、やっぱり、
それ
から北海道のこう精神なイメージにこう憧れてきたなんてところもあるんですけども、もうしばらく、長らく住み着いてしまいました。
ずっとじゃあその大学の後はこちら北海道ですか？
いや、その後ずいぶん長い間、ヨーロッパに行ったりもしたんですけども、3分の1関東、3分の1欧米、3分の1北海道って感じですね。
はあ、ヨーロッパはどの辺、は
い、手短に言いますと3年ベルギー、3年イギリス、1年半イタリアとかそういう感じですね。
ほう、じゃあもういろんな言葉も喋れるわけですね。
いや、まあ少しは喋ると思いますけども。
じゃあそれもね、そのうち披露していただくチャンスもあるかもしれませんけれども。では今日からどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは早速今日のキニュースをお伝えしていきます。まずはこちら。核燃料サイクル計画が始動。
六ヶ所村の核燃料再処理工場でウラン試験が始まる。原子力発電所で使い終わった核燃料を再利用するため、青森県六ヶ所村に建設している再処理工場で放射能レベルの低いウランを使った試験運転が始まりました。六ヶ所村から青森テレビ桜田記者のリポートです。
吹雪で見えづらいですが、私の後ろが国内初の商業用の再処理工場です。建設費用は2兆2000億円。生産ラインの配管の長さは1300キロにも及びます。今日午前9時25分、工場では、ラインに粉末のウランが入り、ウラン試験が始まりました。
ウラン試験は直ちにやめろ！
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 これから1年間のウラン試験では、ウランを入れたラインが正常に働くかなどをテストします。テストは実際に使用済み核燃料を入れて試運転に入り、再来年の商業を目指しています。19兆円もの再処理事業の費用をめぐりコスト論争が起こりましたが、結局国は再処理予算の維持を決めました。しかし再処理工場で取り出したプルトニウムをもう一度利用するプルサーマル計画が足踏み状態で、依然として核燃料サイクルの先行きは不透明です。
さあ、いよいよ始まりましたこのウラン試験なんですけれども、まあ賛否両論あると思うんですけれども、電気事業連合会の会長さんはですね、ウラン試験の開始は我が国の原子燃料サイクルの確立に向けた極めて大きな意義を持つ第一歩だと評価しています。一方、試験に反対している市民団体の代表は、青森県民の8割が再処理に不安と答えている現状を放置したままの、この試験開始には大きな疑問があると指摘しています。この後一体どんなふうに進んでいくんでしょうか。さあ、続いての今日の気になるニュースは、クリスマス休暇を前にあの人が会見。
北
北朝鮮の核問題は6カ国協議で、ブッシュ大統領は明らかに。アメリカのブッシュ大統領が20日、今年最後の記者会見を行い、膠着状態となっている北朝鮮の核問題については、外交的努力で解決する姿勢を改めて強調しました。ワシントンから TBS 日野記者のリポートです。
記者会見でブッシュ大統領は6カ国協議を通じて核問題の打開を図る姿勢を改めて強調しました。ただその一方でブッシュ大統領は金正日総書記に対して、彼は合意を破った、我々は重要な教訓を得たと不信感も示しました。そして北朝鮮とイランについては微妙な言い回しで、外交的努力の次の段階があることもちらつかせ、圧力をかける姿勢を強調しました。
外交は最初の選択肢でなければならない。こうした核武装に関する問題を解決するために、政府が常に努力すべき最初の選択肢である。そして我々は外交的圧力を続ける。
またブッシュ大統領はイラクに駐留する要望に対して素っ気ない対応をしたと、与党共和党内からも批判が高まっているラムズフェルド国防長官を擁護しました。
私はラムズフェルド長官の気持ちを知っている。私は彼がいかに戦士らのことを考えているかを理解している。彼はいい人で慎み深く仲間のことを思いやっている。
一方、未だ治安情勢が安定しないイラク情勢については、民主化に向けて前進するだろうと自信を見せました。
我々は、イラク人自身が自らを守る手助けをし、同時に政治的プロセスを前進させるという目的を達成しなければならない。
年明けの1月には、イラクの国民議会選挙など、ブッシュ政権にとって大きなままが控えていますが、ブッシュ大統領は21日の公務が終わった後、クリスマス休暇に入り、英語したことにしています。
そうですね、以下はもうすぐクリスマス休暇ということなんですが、まあ、それを前にブッシュ大統領が年末の恒例の会見を開きまして、その中でブッシュ大統領、北朝鮮に対して6カ国協議の継続を求めていくと。さらに北朝鮮との二国間交渉には応じない方針を改めて強調したということなんですが、遠藤さん、イラクの時はアメリカは我が行く我が行くというような感じだったと思うんですね。決して強調姿勢とは言えなかったと思うんですね。しかしこの北朝鮮に対しては6カ国協議を続けていこうと、だいぶ取り組みが違うなと思うんですけれども。
そうですね、これはいくつか背景あると思いますけども、はい、一番大きいのはやっぱりイラクはアメリカの同盟国のこうイスラエルを叩く能力がなかったのに対して、はい、北朝鮮はやっぱり韓国を叩く能力、それがソウルはすぐそばなので、それを叩く能力っていうのがこうありますから、簡単にはやっぱりその武力で手出しはできないわけですね。だからまあ北朝鮮に甘いっていうのもこうその協議せざるを得ないところがあるんだと思います。
はい、もし攻めていってしまったらその反撃がやはり、非常になんていうんでしょうね、この返ってくるものが大きいと、
大きいと
危険が大きいということで、
30キロから50キロですから、まあ、ここから小樽ぐらいの距離に、北朝鮮の国境があると、ね、いうことですから、これは攻撃されたら止まんないだろうと。いうのはあると思いますですね。
あとですね、私なんかイラクのそばっていうのが石油があったりしますよね。北朝鮮にはそういう資源がないから、そんなのもあったりするのかななんて思ったりもしたんですが、
おっしゃる通りですね。やっぱりこうアメリカにとってのこう、はい、利益が薄いと、いうことがあると思います。
はあ、じゃあその辺を踏まえて、まあ、六角協議と、何か私はこうブッシュ大統領がこう路線を変更してきたのかな、ちょっといい方向に変わるのかななんて思ったんですけども、必ずしもそうではない。
もともと、だから武力行使が一方的にしにくいっていう状況があるのと、まあそれからおっしゃる通りですね、2期目に入ったブッシュ政権は若干その体制転覆から体制変革の方に、こう北朝鮮のこう体制をですねひっくり返すというところがこう若干こう外巻きにこう変えていく方向に若干のシフトが見られると思いますね。それも背景にあると思います。
その狙いというのは何なんでしょうね。
やっぱりそのこう、まあ、彼らの言うイービルな邪悪の、数軸の一カ国であるこう北朝鮮をですね、よりこう大笑ものにしていこうと、だけどその時にこうなかなか武力は使えないっていう、そういうことだと思います。
さあ続いて参りましょう。遅れていた対応、ようやく動き出す。
批判が高まる中、やっと人身売買罪新設。法務大臣の諮問機関である法制審議会の専門部会は、人身売買罪の新設などを柱とする刑法などの改正案以降、新道を了承しました。暴力団などが外国人女性を来日させて売春や労働を強要する事件が後を絶たず、日本の対応の遅れが国際的な批判を浴びる中、ようやく政府も対応に本腰を入れることになります。法務省は来年2月の法制審議会で正式な答申を受け、次の通常国会に改正案を提出する方針です。
こだですけれども、確か6月だったと思うんですけれども、アメリカの国務省が発表した報告の中で、日本は人身取引の目的地になっていながら、まあ、それを防止する対策ですとか、被害者に対する救済が不十分だとして、監視対象国というのに指定されていたんですよね。まあ、そういった意味では、君は何をやってるんだと、まあ、アメリカに言われたような形だと思うんですけれども、ちょっとそういう意味で言うと、恥ずかしいかな。
恥ずかしいですね。やっぱり児童ポルノとか、ああいった、はい、場面で日本はかなりやっぱ緩いですね。で、実は、なんていうんですかね、この日本の人たちは、そういう意識は全然ないと思うんですけど、国際的に見るとかなり、緩いと。この規制は非常にこう、甘いですね、日本においては。
まあ、確かにですね、意識が低いというところで言えば、外国に行って売春する人なんてのは後立ちませんよね。そういった意味でも、女性ですが子供に対する意識というのは、非常に日本人は低いのかな。そんな感じしますね。
ちょっと恥ずかしいですけど、まあ、この、人身売買罪の新設っていうのの、まあ、動きの背景には、やっぱり、こういった分野におけるこうルールがだんだん国際化してきたっていうのが一つと、はい、あともう一つは重罰化っていうんですかね、
罪が重くなる、
はい、この二つの流れがあって、それを受けた動きなんだろうというふうに思います、
はいはい、HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道をお送りしています。 CM の後は決戦を前に激論。 HBC ラジオ。